今日はですね、証は佐々木敏子姉妹です。それからベッケのメッセージの引用箇所は、ちょっと長くなります。ルカの24章13節から35節。ルカの24章13節からお読みいたします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たち祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、まだ仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな女たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずなのはずではなかったのですか。それはイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人渡ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時、イエスだと分かった次第を話した。もう一箇所、第一コリントの15章の1節から19節まで。第一コリント15章の1節から。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、この福音によって救われるのです。私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目に蘇られたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中で大多数の者は今も生き残っています。 すでに眠ったものもいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に、尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ、他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるからです、なるのです。それどころか私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者が蘇らないのなら、キリストも蘇られなかったでしょう。そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。さあ、よろしくお願いいたします。
まあ、この間私たちはイエス様の墓について少し一緒に考えてまいりましたが、まあ、その時言ったのはイエス様の墓は悪魔の偽の勝利を意味するものです。今日はイエス様のまあよみがえりについて少し考えたいと思います。なぜならばイエス様は墓の中にそのままいることなく復活なさったからです。イエス様のよみがえりは神の目に見える勝利だったのです。イエス様の墓は悪魔の偽の勝利でした。イエス様のよみがえりは神の目に見える勝利だったのです。まあ、質問の一つ設けたいと思うんです。イエス様の味わった死は一体どのような死だったのでしょうか。まあ、罪人は主なる神との交わりを持つことができません。この不可能は主なる神との分離を意味します。人間に関してはこの分離は永遠の分離を意味します。人間は自分の努力で永遠の命を獲得することができないからです。主なる神からの永遠の分離は永遠の死を意味しています。この永遠の死をイエス様は味わいました。もしイエス様が、まあ、ヨセフとマリアの子供であり、まあ、神が奇跡を行い、イエス様を罪なき人間としたとしても、イエス様は普通の人間ですから、よみがえらなかったはずです。けど、実際にはイエス様は男と女の間にできたものではなく、神の御子として